おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
江戸の中期の人伊藤若冲を語った後でありますが、本日からは貨幣、高田屋貨幣という人物を語ろうかなと思います。私はですね、5年ほど前に入院生活、2011年のことでありますけど、でその時心臓病入院中に長編読もうと思って手にしたのがこの司馬さんの菜の花の沖という作品だったんですが、病床ではこれは本当に申し訳ない、さっぱり面白くなかった。でちょっと捨て置いた作品なんでありますが、66歳秋もう一度これ読み返すと、捨てたところから読み返すと、そっからもう目を拭くようにぐんぐん面白くなったという、この人物がたくさんのことに気づかせてくれますんで、はい、この人物のこと語ろうと思います。正右衛門の正というね、これ、52ページですね、第2巻目かな。宗右衛門という主人公貨幣を従える兵庫の問屋さん、これ兵庫の方、
はい、
ちょっといきなり始まってかな悪いね、だけどそのうちちょっとゆっくり面白くなる、
はい、
で、とにかく、江戸の後期、後の方の時代だけども、このその貨幣に向かって、若き貨幣に向かってその流通を担当するんだったらば昆布と鮭をやれと勧めた、で松前から帰ってくる北前船が昆布を大量に上方に提供することによって、人々がこの海藻を料理の出汁に使い、上方料理を前進させた。昆布以前と昆布以後とでは味覚の歴史が大いに変わったと思われる。正右衛門が発明したのは荒巻鮭であった。あのさ、驚かない、はい、荒巻鮭を発明した人が出てくんのよ。
はい。
松前蝦夷地から運ばれてくる鮭は塩鮭で、最初の頃は塩で全部固めるために塩の塊を食っているように辛いものであったが、正右衛門は松前で、食った鮭の味が忘れられず、彼は内臓やエラを除き十分に水洗いしてから甘塩、薄塩を加えて藁で包んだ。そしてこの荒巻鮭だけのための早船、支給を送るという船を仕立て上げて近畿圏に送り込んだっていう、
はい、
こういうね、こう菜の花の沖って流通の物語なんですよ。
うん、
この流通の物語がね、なんかねワクワクする、
はい、
で私のちょっとツボなんですが、私ね、この手のね、身近にある品物っていうか、
はい、
生活道具のうんちくみたいなのを本の中で遭遇して知るとね、ものすごく感動する悪い癖があるんですよ。ラムネの始まりとかね、
あ、はい、
なんかそういうのにもう俺もすごい感動するんだな。ささやかだが、これら食品の新しい加工法で我らはどれほど豊かになっただろうか。これ哲也の言葉でございますね。醤油、味噌、昆布、鰹節の物語は私は胸がときめくのだ。これらが今も世に流布しているのは、初めて食した人の舌の感動、これがこれらの食品を商品にしていったんだと。司馬さんはこの一字を紹介しつつ、新荒巻鮭という歳時記による食品のエピソードを採取し、正右衛門の思いを伝える。この正右衛門っていうのは神戸の人だ、兵庫の人だったらしいんですけども、優れた人だったらしくて、土地に商売の秘訣みたいなものを残してる。だから、
はい、
文化人なんですね、一種の、うん。この人が残した言葉の中で、これ、漢字の読み間違いがあるかもしれませんが、勘弁してくださいますね。ルビが打ってないもんでありますから。人として天下の益ならんことを図らず、六々として一生を過ごさんは近従にも劣るべし。利を極むるに何か発明せざらんことのあるべきや。金銭を費やし工夫せらしこと少なからず、こういうことを書いてる。これ何が書いてあるかというと、世のため人のために働かないで一生を過ごすようなやつはケダモンなんだ、
うん、
とにかく持っているお金を全部費やしても工夫して考えるべきだ、何も考えずに飯ばっかり食ってるようなやつはケダモノだっていう、
はい、
これうなずきますよね、
はい、
でもね、かなさん、これ書かれたの江戸後期ですよ。つまり貨幣の先輩であるとこの正右衛門という旦那さんは、司馬さんが鮮やかに指摘してらっしゃいますが、武士社会に対する明らかに 軽蔑があったっていう、
はい、
発明しないで飯が食えるっていう武士階級ですよね、うん、それに対してものすごいやっぱり見下してるわけですな、うん、ここにはやっぱり溢れんばかりの市場経済、
はい、
経済人たちの胸のときめきがあるんですね。こんなんなんかドキドキしない？俺これ好き、やったら好きなのよ俺。松右衛門が活躍する天明寛政という世はすでに商品経済が成功し、それに伴って人々の脳細胞は活発となり、その結果体制の功を超えて新奇なものを考える松右衛門のような男が現れたばかりか、当人がそれが公益だと言ってはばからなくなったのである。
うーん、
こういうのすっごい胸ときめかない。こういう人たちが世間で言うその商品流通経済を沸騰させていくんですね。これがいかにすごいことか。この続きまた明日のまな板の上で。